声の岩出議会だより、2025年3月第75号、編集議会広報常任委員会、発行岩出市議会、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページ、新議員を紹介します。2ページ、令和6年第4回定例会議決結果。3ページ、意見書。4ページ、令和6年第4回定例会一般質問。5ページから11ページまで。連載、きらりボイス。3月議会の開催予定日、12ページ、目次、終わり。まず、表紙です。作品名、うさぎが春にお花見している場所。制作者、谷本花さん。2本の桜の間に座っているうさぎさんの絵が載せられています。春ですね。と言いながら、お弁当や果物を食べながらお花見をしているところです。新議員を紹介します。任期満了に伴う岩出市議会議員一般選挙が施行され、14名の方々が当選されました。任期は令和7年2月15日から令和11年2月14日までです。審議員の氏名、当選回数、政党名、生年月日、住所を順に紹介します。尾輪正幸議員、当選回数2回、無所属、昭和47年9月6日生まれ、住所は根頃657番地の31、福山晴美議員、当選回数5回、無所属、昭和26年5月3日生まれ、吉田27番地の8、市切り絵議員、当選回数6回、日本共産党、昭和46年10月11日生まれ、野女の284番地の4、ミス慎太郎議員、当選回数5回、無所属、昭和42年2月3日生まれ、根頃1201番地。田畑正明議員、当選回数1回、公明党、昭和58年2月7日生まれ、水巣490番地の7、福岡真嗣議員、当選回数3回、無所属、昭和46年12月20日生まれ、新前広島316番地の7、大上正治議員、当選回数2回、公明党、昭和35年3月27日生まれ、茨本117番地の10、杉本直也議員、当選回数1回、無所属、昭和52年10月10日生まれ、高塚183番地の12、井上義久議員、当選回数6回、無所属、昭和29年2月24日生まれ、清水285番地の11、西野隆也議員、当選回数1回、無所属、平成5年2月27日生まれ、山崎118番地の6、田中博之議員、当選回数5回、無所属、昭和35年3月7日生まれ、山145番地。 梅田哲也議員、当選回数4回、無所属、昭和27年12月5日生まれ、東坂本487番地。玉田隆則議員、当選回数6回、公明党、昭和40年4月15日生まれ、中黒446番地の54。牛田由香議員、当選回数1回、参政党、平成4年6月9日生まれ、西野175番地の11。以上です。なお、任期満了により令和7年2月14日をもって、奥田豊子議員、吉本寛陽議員、山本茂信議員、増田浩二議員の4名の議員が退任されました。以上、新議員の紹介でした。
令和6年第4回定例会議決結果。まず、全会一致の議案などについて。なお、案件名は正式議案名ではありません。令和5年度岩出市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、同じく母園事業特別会計歳入歳出決算認定について、同じく下水道事業会計収入支出決算認定について、以上3件の決算議案はすべて認定です。続いて、専決処分の承認を求めることについて、令和6年度岩出市一般会計補正予算第4号承認、職員の給与に関する条例などの一部改正について可決、令和6年度岩出市一般会計補正予算第5号可決、同じく国民健康保険特別会計補正予算第3号可決、同じく介護保険特別会計補正予算第3号可決、同じく後期高齢者医療特別会計補正予算第1号可決、同じく水道事業会計補正予算第2号可決、同じく下水道事業会計補正予算第2号可決。指導路線の認定について、認定。岩出市監査委員安井要氏の選任について同意。岩出市固定資産評価審査委員会委員堀口健三氏の選任について同意。国土強靭化の強力かつ計画的な推進を求める意見書の提出について可決。以上、全会一致の議案についてでした。次に、賛否が分かれた議案などについて。まず、決算議案です。令和5年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定について、認定。同じく、国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定。同じく、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定。同じく水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定について可決及び認定。続いて、岩出市議会議員の議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例などの一部改正について可決。和歌山地方税回収機構の共同処理する事務の変更及び和歌山地方税回収機構規約の変更について可決。以上、賛否が分かれた議案などについてでした。この結果については、議長を務めたネット岩出の田中議員と日本共産党議員団の一木増田両議員以外の11名の議員が賛成でした。令和6年第4回定例会議決結果でした。
意見書。国土強靭化の強力かつ計画的な推進を求める意見書を全会一致により国の関係機関に提出しました。本文要約。近年、河川堤防の決壊や越水による大洪水など、台風の大型化や集中豪雨などがもたらす激甚的な自然災害が全国各地で頻発しています。また、令和6年1月の能登半島地震では甚大な被害が発生し、半島という地形的な特徴から交通アクセスが限られ、被害状況の把握、救援や物資搬入に多大な支障が生じました。岩出市においては、激甚的な自然災害はもとより、地震などから住民の生命を守るため、防災・減災対策の推進は喫緊の課題です。岩出市議会では、防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策の最終年度となる令和6年度補正予算において、資材価格の高騰や賃金水準の上昇に対応する中でも、例年を大きく上回る規模で確保されることを求めます。さらに、国土強靭化実施中期計画については、半島防災という新たな視点を取り入れ、できる限り早期に策定し、必要な予算財源について、通常予算とは別枠で確保するなど、国において国土強靭化の取り組みを強力かつ計画的に推進されるよう強く要望します。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、国土強靭化担当大臣、内閣府特命担当大臣防災。意見書終わり。令和6年第4回定例会12月議会。一般質問。次の6人の議員が市政を問う。福岡伸二議員。6ページ。質問は2件です。岩出図書館運営について、窓口業務について、大上正治議員、7ページ。質問は3件です。小中学校体育館の空調整備について、下水道排水設備工事の助成金制度について、岩出市住宅耐震改修事業補助金について。奥田豊子議員、8ページ。質問は3件です。岩出市の水道水について。岩出市紙おむつ支給事業について。ペーパーレス化の推進について。市木理恵議員、9ページ。質問は3件です。物価高騰などの経済支援について、自転車の安全対策について、岩出市総合保健福祉センターヘルストロン使用について、尾輪正幸議員、10ページ、質問は1件です。防災関連について、増田浩二議員、11ページ、質問は2件です。核兵器廃絶の町、宣言自治体として積極的な取り組みを。特定外来生物、クビアカツヤカミキリの対策について。以上です。この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。なお、一般質問の質問者項目は事前にウェブサイトで公表しています。
一般質問、最初はネット岩出福岡伸二議員です。まず岩出図書館運営について。岩出図書館は平成18年市政とともにオープンし、数年前はコロナ禍がありましたが、令和6年9月に入館者数が300万人を超えるなど、市民の生涯学習を支援する拠点として活躍している。これについて2つ質問します。質問1、自習席導入以降の利用者数はどのくらいか。教育部長答弁。令和5年9月30日から自習席を12席設置。令和6年11月末時点の利用者数は累計2315人。利用者が最も多い月は令和6年8月の308人。最も少ない月は令和5年12月の85人です。質問2。設備管理などについてどのような計画か。建物の窓枠に貼っているトラテープの老朽化、入り口にある使用中止中のウォータークーラー、クーラーの故障などについて質問します。答弁。窓の外側部分のトラテープについては日光により経年劣化している、早急に新調する。ウォータークーラーについては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため使用を禁止した経緯がある。図書館での利用頻度を考え、保健衛生や適切な維持管理の問題から安全面を考慮して撤去を予定している。クーラーなどの空調設備については、老朽化のためその都度突発修繕を行っている。故障の原因究明や部品の取り寄せに時間を要することもあった。現在は緊急を要するものから順次対応している。次に、窓口業務について2つ質問します。質問1。現在の市民課窓口の状況はどうなっているか。総務部長答弁。令和6年度の状況は、コンビニ交付サービスの導入により、証明書発行業務における窓口の混雑緩和につながっている一方で、健康保険証の新規発行停止に伴い、マイナンバーカードに関する来庁者が増加している。混雑が生じてきたことから、カードの交付窓口数を増やした。また、カードの平日夜間交付、および休日交付の実施回数を11月は月2回から月4回に変更するなど、状況に応じた柔軟な対応を行っている。質問2。民間委託導入に向け岩出市の見解はどうか。答弁。導入自治体などの取り組み状況、課題などを調査研究し、さらなる市民サービスの向上、業務効率化に取り組む。被災質問です。窓口業務を強化すべき、検討はどうか。総務部長答弁。適切な窓口サービスが提供できるよう、研修の参加などにより職員の知識向上を図るなど、正確、丁寧、迅速な事務処理を行い、市民の利便性の向上に努める。以上、福岡伸二議員の質問でした。次は公明党議員団大上雅治議員です。まず小中学校体育館の空調整備について3つ質問します。質問1。国試は厳寒、厳しい寒さでの全校集会などの対応はどうなっているか。教育部長答弁。オンラインにより実施、体育館に集まることが少なくなっている。質問2。岩出市立学校の施設など 地方寿命化計画における学校体育館への空調整備の検討状況はどうか。答弁。令和8年を計画見直しの年度予定として進めている。質問3。全小中学校の学校体育館に空調整備を行う場合の概算費用はどのくらいか。答弁。文部科学省が示す体育館への空調設備及び断熱化改修費用の単価を用い、8校合わせておよそ6億円弱と試算している。この費用にはキュービクルの改修費用は含まれておらず、より高額な費用が必要であり、その積算には詳細な調査検討が必要と考えている。次に、下水道排水設備工事の助成金制度について3つ質問します。質問1。助成金を受けられる条件はどんなものか。上下水道局理事答弁。公共下水道の共用区域内に住居を所有する個人、または所有者の同意を得て使用する個人、市税や水道料金などを滞納していないこと、供用開始から3年以内に排水設備工事にかかる計画確認申請をし受理されていること、以上のいずれにも該当することが条件である。質問2。新築の場合の助成金はどうなっているか。答弁。建築基準法の規定により、共用区域内の新築は、公共下水道に接続された水洗便所とすることが必須であり、助成の対象としていない。質問3。市外からの転入世帯に対しての助成はどうか。答弁。この制度は、岩出市内に住所を有することを条件にしていない。下水道法の規定により、共用区域内の既設の汲み取り便所を水洗便所に改造することが義務化されていることや、公共下水道への早期接続を促進しようとすることなどを鑑みて設けているものである。最後に、岩出市住宅耐震改修事業補助金について2つ質問します。質問1。市民からの補助申請件数と待ち状況はどうか。事業部長答弁。この事業は平成16年度から実施し、令和5年度末で耐震診断741件、耐震改修124件の実績となっている。今年度は能登半島地震の影響もあり、問い合わせが増加し、現時点で耐震診断71件、耐震改修11件の申請を受けている。質問2。現在の物価高騰の状況を踏まえて、補助金額について市の見解はどうか。答弁。国、県、市がそれぞれの負担割合で、補助金額116万6千円を上限として事業を実施している。岩出市単独での増額は考えていない。現在、国において物価高騰の状況を鑑み、補助金の上乗せを検討していると聞いている。岩出市としては、県の動向を見た上で判断することとなる。以上、大上正春議員の質問でした。
次は公明党議員団、奥田豊子議員の質問です。まず、岩出市の水道水について質問します。岡山県の浄水場で、国が示す基準値の28倍もの PFAS、PFAS が検出され、全国で初めて公費による血液検査が行われた。PFAS とは、有機フッ素化合物の総称で、永遠の化学物質と呼ばれ、ほとんど分解されず、 体内や自然界に蓄積される。PFAS の検査は、水質基準項目に含まれておらず、検査を行う水道事業体もあれば、行わない水道事業体もある。これに関して、2つ質問します。質問1。岩出市で実施している検査の項目数は何項目か。また、PFAS の検査も行っているのか。上下水道局理事、答弁。水質基準項目51項目と PFAS の検査を含む水質管理目標設定項目27項目の計78項目の検査を行っている。質問2。検査の頻度はどれくらいか。答弁。水質基準項目は年1回51項目。月1回11項目、3ヶ月に1回27項目、任意の水質管理目標設定項目は年1回である。これについて再質問します。PFAS について、国の示す基準値は1リットル中50ナノグラムだが、令和6年度に実施した PFAS の検査結果はどうか。答弁。第一浄水場11ナノグラム。岩出市役所10ナノグラム。東坂本排水地19ナノグラム。中島水源地17ナノグラム。第三浄水場11ナノグラム。いずれも暫定基準値内である。岩出市のウェブサイトにも水質検査結果を掲載している。次に、岩出市紙おむつ支給事業について質問します。高齢化が進む中、要介護者が増えることは容易に想像できる。介護される側にとって、在宅介護は慣れ親しんだ自宅や住み慣れた地域で生活を続けられ、家族との時間を長く持てるというメリットがある。その一方、家族の精神的、肉体的、経済的負担が大きくなる傾向にある。岩出市では介護に必要な紙おむつを支給する事業がある。これについて3つ質問します。質問1。支給対象者の要件はどうなっているのか。生活福祉部長、答弁。要件は4つあります。1、介護保険制度における要介護認定を受けている者。2、寝たきりまたは認知症の者。3、常時失禁状態にある者。4、同一住所にある者の直近分の所得税が非課税である。以上のすべてに該当する方で、申請者は同居家族とする。質問2、過去5年間に給付を受けた者の推移はどうなっているのか。答弁。令和元年度50件、令和2年度56件、令和3年度62件、令和4年度42件、令和5年度39件です。質問3。支給要件の緩和を望む声がある。岩出市の考えはどうか。答弁。県内9つの市の状況を比較すると、要件の3点目まではほぼ同様。4点目の所得要件は対象者について若干緩和されている一方、家族に対しては課税・非課税を問わない市が少なからずある。現在のところ見直す考えはない。このほか、ペーパーレス化の推進について質問しました。以上、奥田豊子議員の質問でした。次は、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。まず、 物価高騰などの経済支援について質問します。物価高騰で給料も年金も上がらず、市民の生活も大変な状況になってきている。日本共産党が行った市民アンケートの結果でも、物価高騰が続く中で生活が苦しくなった、苦しいと答えた方は7割を超えており、今市民生活を守るための対策を打つことが非常に大事である。これに関して2つ質問します。質問1、市民生活の現状を市としてどう捉えているのか。総務部長答弁。市内の景気動向は持ち直ししているものの、依然として予断を許さない状況が続いているものと考える。これについて再質問します。生活水準が戻ってきていると市民の多くが感じられてないというのが圧倒的である。実際の感覚としてどうなのか。答弁。世の中の物価が上がっている、物が高いというのは皆さんお感じのところはあるかと思う。質問2、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の岩出市の活用はどうなっているのか。答弁。国の補正予算成立後、交付限度額や交付要項などの通知があり次第、前向きに実施事業について検討を進めていく。これに関して再質問します。岩出市として独自の事業を行うのか、また上乗せを行う考えはどうか。答弁。国の中身が決まり次第、上乗せも含め予算編成をしていきたいと考えている。次に自転車の安全対策について質問します。和歌山県では自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、その 42% が頭部に致命傷を負っている。ヘルメットを着用していないと、着用している場合に比べ交通事故における死亡率が 2.4 倍になると言われている。ヘルメットの着用は人的被害の重大化防止に大変有効である。質問。ヘルメット着用推進の現状と課題はどうなっているのか。総務部長答弁。ヘルメット着用率、和歌山県は 14.9%。 昨年より向上したものの、いまだ着用率が低い。教育部長答弁。中学校では入学前に全生徒がヘルメットを購入し、購入費用の半額助成をしているが、着用率はなかなか上がらない現状である。小学校では13歳未満の子どもには着用義務があるので、児童には安全指導の中で保護者に対し手紙やチラシで周知を図っている。最終的には保護者の判断になる。これについて再質問します。現在337の自治体でヘルメットの購入補助制度を設けている。岩出市で購入補助制度を設ける考えはあるのか。総務部長答弁。個人負担していただきたいという考えで、補助制度についての考えはない。今後に向けて他の自治体などを調査したいと思う。このほか岩出市総合保健福祉センターヘルストロン使用について質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。
次は育成政クラブ尾和正幸議員の質問です。防災関連について質問します。防災行政無線と防犯塔は今後30年以内に発生する確率が 70% と予想されている東南海地震に対して、必要不可欠な行政の情報伝達初期対策であり、被害を最小限に抑えることができる
大切なツールの一つである。防災行政無線の放送について4つ質問します。質問1、市民の意見・要望に対する課題はどうか。総務部長答弁。野外拡声支局スピーカーの放送が聞きづらい。新たに設置してほしいとのご意見ご要望に音量調整などで対応。新設は周辺の皆様のご理解ご協力が得られることが前提となる。質問2、電話応答サービスの利用状況はどうか。また避難情報の放送時回線数が不足することはないのか。答弁。令和6年はおよそ650件で、過去5年間の平均はおよそ550件。つながらなかったとの報告はない。質問3。防災行政無線個別受信機の設置状況はどうか。答弁。令和6年9月から貸与事業を開始し、12月現在37台。また、公民館や学校などの避難場所20カ所にも設置している。質問4。電話応答サービスと防災行政無線個別受信機を今後どのように周知啓発していくのか。答弁。市広報誌や市ウェブサイトでの周知を行うほか、各種イベントなどでの案内チラシの配布など、積極的に周知啓発を行う。次に、足元を照らす安全を担う防犯灯、夜間避難時の防犯灯の活用について2つ質問します。質問1、防犯灯の要望件数はどうか。また必要箇所の把握はどうか。生活福祉部次長答弁。令和6年度11月末現在で6つの自治会から11件の要望があり、設置は完了している。必要箇所は区自治会などの代表者の申請により設置、現時点で全て設置している。質問2、防犯灯の設置に必要な要件は。答弁。設置基準は間隔が原則として30メートル以上。設置することにより農作物などに影響を受ける付近の関係者の承諾を得ていること。電気代など維持管理費を区自治会が負担することなどが設置の要件である。最後に防災対策の強化について2つ再質問します。質問1、岩出市安心安全メール、LINE 配信サービスのセッティング講座を市と民間、自治会が連携し開催する考えはあるのか。総務部長答弁。令和5年度はスマートフォン体験型講習会を開催。令和6年度は障害者が対象であり、実施には至っていない。現在、来年度は検討中です。質問2、安城205番地付近から安城388番地付近の南北につながる道路に関して、夜間避難時の防犯灯は必要と考えるのか。生活福祉部次長答弁。まず地域の区自治会などでご相談いただきたい。以上、尾輪正幸議員の質問でした。最後に、日本共産党議員団、増田浩二議員の質問です。核兵器廃絶の町、宣言自治体として積極的な取り組みを。ロシアの核兵器使用の恐れや、日本政府の軍事費増大、アメリカの戦争に協力する方向など、新たな核戦争の危機が高まっている。これについて3つ質問します。質問1、今後の取り組みはどうか。総務部長答弁。平和行進への場所の提供や協力金、原爆写真展の実施など 引き続き平和行政に取り組む。教育長答弁。夏休みの登校日の平和学習や岩出図書館での平和映画会などを実施、令和7年に戦時中の資料を活用する展示を準備中です。質問2、平和の鐘を鳴らそうに積極的な支援を。教育長答弁。岩出ユネスコ協会に助成金を交付、また市の広報、チラシ、ポスターなどにより周知、広報などの支援を行っている。質問3、原水爆禁止世界大会に市長や職員、子どもたちの参加を考えてはどうか。総務部長答弁。市長や職員の現地への直接参加はできていない。教育長答弁。平和な社会を形成する一員と考える。しかし歴史を客観的に評価する学習機会を与え、子どもの歴史を見る目を公正なものにしていく必要がある。これについて再質問です。子どもたちが原水爆禁止世界大会の現地へ行くことこそ一番の学習になる。参加を考えてはどうか。教育長答弁。開催が夏休み中であり、教員の負担軽減が言われる中で行事は難しいと考えている。次に、桜を枯らす首やかつやカミキリ対策について。桜や桃、梅の樹木に卵を産みつけ枯らしてしまう首やかつやカミキリの被害が近畿地方で急激に拡大している。根室寺周辺は桜百選の名所であり、保育所や小学校にも桜が植えられている。これについて質問します。現状と今後の対応はどうか。事業部長答弁。令和2年6月に桃園で初めて被害を確認し、令和6年10月末現在で果樹などの農地で累計59本、農地以外で累計8本の被害を県が確認している。なお県の伐採・伐根の補助がある。県木の里農業協同組合、岩出市、木の川市などで構成する長地方病害虫防除対策協議会で年2回発生箇所の周辺1キロ範囲を調査している。県の取り組み要請については協議会で対応している。令和4年度から啓発チラシを全戸配布している。予算対応については木の里農業協同組合の農薬補助があり、市で補助する考えはない。これについて再質問です。岩出市として予算化対応が必要ではないか。事業部長答弁。現在のところ市の予算化の考えはない。今後被害拡大時には木の里農業協同組合の農薬補助に加え、市での補助支援も検討していく。増田浩二議員の質問でした。以上で一般質問を終わります。
連載キラリボイス。中学生お二人の私の夢が載せられています。まず、岩出中学校2年、丸谷喜津穂さん。私の将来の夢はパン屋さんです。以前、家族でパンを買いに行った時、お客さんがイートインで買ったパンを美味しそうに食べていました。その笑顔を見ていると私も自然と笑顔になり、パン屋さんになってみたいと思うようになりました。そのために、私は朝5時くらいから早起きできるようになりたいです。夢に向かって諦めずに目指していこうと思います。次に、岩出第二中学校2年、野上ゆずほさん。笑顔の魔法。私の小さい頃からの夢は、料理人になることです。そのきっかけは、家族の笑顔です。
私が小学4年生の時の母の日にハンバーグを作りました。家族全員が私の作ったハンバーグを食べて笑顔で美味しいと言ってくれたんです。その一言で私はとても嬉しくなりました。私にとって料理は魔法です。食べた人を自然に笑顔にしてくれます。その魔法で家族以外のたくさんの人も笑顔にしたいです。また地域の食材の良さを知ってもらうために岩出市産や和歌山県産の食材を取り扱い料理を提供しようと思います。料理を通して地域を笑顔で明るくする、それが私の夢です。キラリボイスでした。令和7年第1回定例会3月の本会議開催予定日、開催場所については市議会ウェブサイトに掲載しています。岩出議会だよりでは表紙写真イラストを募集しています。またご意見ご感想もお寄せください。詳しくはウェブサイトをご覧ください。紙面には市議会ウェブサイトの二次元コードが載せられています。どうぞご利用ください。岩出議会だよりは6月号から新メンバーでの編集となり、3月号がこのメンバーでの最後の編集作業となります。これまでの2年間表紙写真イラスト募集をはじめ、キラリボイスにメッセージをいただいた児童生徒の皆さんなど多くの皆様にご協力をいただきありがとうございました。今後とも岩出議会だよりをよろしくお願いいたします。岩出市議会広報常任委員会、手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。委員長玉田貴則、副委員長市木理恵、委員福山晴美、奥田豊子、尾和正幸、吉本寛陽。以上、声の岩出議会だより2025年3月第75号をお伝えしました。編集議会広報常任委員会、発行岩出市議会、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209番地、電話 0736-61-6947、 E メール議会 gikai@cityiwade.lg.jp です。